お祈りをいたします。主なる神様、私たちが父よとお呼びすることをあなたは喜んで受け入れてくださいます。天の父でいてくださるあなたの大きな慈しみの中で、私たちはこの1週間も、そしてこの朝も迎えることができました。それぞれに取り組むべき課題がありました。それぞれに難しさを覚えたり、喜びがあり悲しみのある1週間でした。一つ一つをあなたが私たちに備えてくださったことを信じます。神様、あなたの限りない慈しみの中、しかしそれに気づかず、私たちは神様に対しても不誠実であり、隣人の前でも恥ずべき自分の一週間だったことを今御前に告白をいたします。あなたが限りない慈しみの方でいらっしゃるにもかかわらず、私たちは慈しみに生きることに怠けてきました。あなたが私たちを愛するために、主イエス様を私たちのところにまで送ってくださったにもかかわらず、私たちは愛するために出かけていくことをしませんでした。神様、どうぞ今御言葉をお聞かせください。福音の御言葉によって私たちを正しくしてください。どうぞそのためにあなた様ご自身の霊によって私たちを正しくし、聖霊なる神様の照らす光の中で私たちが新しい1週間を生み出すことができるように導いてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は新約聖書マタイによる福音書第6章の10節後半をお読みいたします。新約聖書9ページ、マタイによる福音書の第6章10節の後半です。私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。マタイによる福音書第6章の10節後半、御心が行われますように、天におけるように地の上にも。聖書を読んでいて驚くことってたくさんありますけれども、その中でも私にとっては一番驚くことは、聖書に出てくるいろんな、すごくたくさんの人物が登場してきますけれども、 もうみんな例外なくどうしようもない人たちばっかりだっていうことです。完璧な人って聖書の中には出てきません。例えば信仰の父というふうに呼ばれているアブラハム、すべて神を信じる者たちの父とまで呼ばれている人ですけれども、例えばこの人は我が身かわいさに妻を売り渡そうとしたことがあった人物でした。自分の妻がとても美しい人だと、この国の人たちは自分のことを殺してこの妻を奪うに違いないというふうに思って自分の妹だと偽って、それを信じてアブラハムの妻を自分のところに召し入れようとしたというような事件が起きたことがありました。あるいはですね、そのアブラハムから見たら、ひ孫ですかね、ヨセフという人が登場しますけれども、この人はお父さんからもうエコひいきされて、12人兄弟の中でエコひいきを自分だけされて、とってもいい服をあつらえてもらったりだとか、特別扱いされて育ちましたけれども、そういうふうに特別扱いされたっていうことも手伝ってか、性根がかなり悪い男でした。で、ある時お兄さんたちに言うんですね、僕とお兄さん、この夢を見たんだ、僕とお兄さんと一緒に畑で仕事をしていた、そしたら僕が作った麦の束が立ち上がって、でお兄さんたちの作った麦の束も立ち上がって、お兄さんたちが作った麦の束が僕の麦の束にペコペコお辞儀をしていたんだ、この夢ってどういう意味だと思うっていう話をお兄さんたちは聞かされて大変憤慨をする。あるいは星や太陽や月も僕の周りに来てペコペコお辞儀をしていたんだ、それを聞いてお兄さんたちは、私たちがお前の前でひれ伏すということなのかというふうに言って大変に怒って、ほとんど殺されかけるっていう事件が起きました。あるいはイスラエルの歴史の中で最も偉大な王ダビデ、ダビデ王というのは本当に信仰深い素晴らしい人物でしたけれども、しかし罪もたくさん犯した人でした。バトシェバという自分の神官の妻をこの人は好きになって、夫ウリアという自分の部下である自分の神官であるこのバトシェバの夫が戦地に行っている間にこのバトシェバを自分のところに召し入れた、でそうやって犯した彼の不倫の過ちを隠蔽するために、結局は最後自分のその臣下であるウリアを戦場の一番危険なところにわざと送り込んで殺しました。聖書に登場してくる人、いろんな人がたくさんの人が登場しますけれども、誰一人として完璧な人、どこからどう見ても、もう火の打ち所のないような人というのは一人も登場してこない。聖書のそういう徹底したあるリアリズムっていうんでしょうか、私たち人間の晒している姿に対する冷徹な眼差しというのか、そういうものに本当にびっくりするような思いがいたします。聖書はそうやってたくさんの人が登場してきて、神様を信じ、その中で過ちを犯し失敗をする、しかしそれでもなお歴史は進んでいく。どんなふうに歴史は進んでいくのかというと、神様が私たちのことを救う、そういう神の救いの歴史が進んでいくという様子を聖書は私たちに伝えています。先ほどヨセフという人の話をしました。この人はお兄さんたちに殺されそうになりましたけれども、なんとか殺されずに済んで、結局エジプトに売られていくことになってしまった。そのまたエジプトでいろんなことがあって、彼は
牢獄に何年もつながれていたりとか、しかしひょんなことから総理大臣にまでなっていく、エジプトの国の総理大臣にまでなっていって、エジプトの国を襲う飢饉をエジプトの国丸ごとを救い出すような、そういう要職に就くことになっていきました。その大飢饉というのはエジプトの国だけではなくて、その周辺の国一帯全部が大きな飢饉に苦しむことになった。何年も何年も経ったり、お兄さんたちが何年も経ったっていうのは、そのヨセフを売り渡してからもう何年も経った後、お兄さんたちは自分たちのところにもやってきた飢饉、もうこのままでは死んでしまう、しかしどうやらエジプトに行くと食物を買うことができるらしいというふうに言って、エジプトにまで行って食べ物を買いに来た。その時そのエジプトに行政官として食べ物を売ってくださいというふうにお兄さんたちが言いに行った、その相手がヨセフだった、しかしお兄さんたちはそれに気づかずに、どうか私たちに食べ物を恵むしお願いをするということも起きました。その後お兄さんに自分の身元を明かして、私はあなたたちの弟です、そういうふうに言ってこう話が進んでいくわけなんですけれども、ヨセフの物語にしても、先ほどのダビデにしても、アブラハムにしても、聖書の主人公っていうのは、例えばそのアブラハムが自分の妻を裏切るっていうひどい過ちを犯してしまったっていう、そのアブラハムが主人公なのか、あるいはこうやってわがまま放題に育ち、お兄さんたちに本当に嫌みったらしく育ってきたヨセフが主人公なのか、あるいはヨセフを売り渡したお兄さんたちが主人公なのか、あるいはダビデが主人公なのか、ダビデに殺されたウリアが主人公なのか、あるいはバトシバが主人公なのかっていうと、聖書はそうやって人間がいろんな過ちを犯したりとか、あるいはそういう中で悔い改めたりだとか、いろんな祈りを捧げたりだとか、そういう姿を描きながら、本当の歴史の主人公は神様だということを聖書は私たちに伝えています。神様の救いの歴史が人間の混乱の中で動いているんだ。聖書を読むと、ヨセフがお兄さんたちに言った言葉がこんなふうに書かれています。お兄さんたちはやっぱりこの弟は自分たちのことを許してくれなくて殺されるんじゃないかということを心配したんですね。でも私たちはあなたの奴隷ですから、どうか私たちのことを助けてくださいっていうふうに言うんですけども、ヨセフがこういうふうに言います。心配することはありません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に悪を企てましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。ですからどうか心配しないでください。でこの人が言っている、あなた方は私に悪を企てましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。この言葉が聖書の考えている、なんていうか、私たちの混乱の中で神様の歴史が進んでいくってどういうことなのかっていうことについて、本当に見事に言い表していると思います。私たちは悪を企てるし、私たちは失敗を犯すし、あるいは不条理な苦しみに回るし、そうやって私たちは混乱してるんですよね。その中で判断を誤ってしまうこともあるというより、判断を誤ってしまうことの方がほとんどかもしれない。でもそういう私たちの混乱だったりとか悪だったりとか、そういうものを全部神が善に変えてくださった、多くの民の命を救うために、ヨセフとその兄弟、お父さん、そういう家族だけではない、多くの民です。エジプトっていう外国に行った、その外国人であるエジプト人たちの命も救い、この家族の命も救い、そうやって多くの人々を救うために神があなた方の悪を善に変えてくださった。善に変えてくださる神様こそが本当の歴史の主人公なんだと聖書は私たちに訴えているように思います。私たちの人間の歴史が作る、生み出してしまう混乱や悪や痛みの中で、しかし神がそれを善に変えてくださる。私自身のことを考えてみる、例えば私が今この教会にいるということも もともとは家族の病気があったからでした。で、病気自体っていうのは良いことというふうにはとても言うことができない。やっぱり苦しいし辛いものです。しかし神様は全てのことを善に変えることができるお方です。私たちの痛みだったりとか困難だったりとか、そういう中で犯してしまう過ちさえも神様が善に変えてご自分の救いの歴史をそこに描いてくださる。そうやって私たちの困難と神様の導きの中で私たちの歴史というのは作られていくのです。御心の天になるほど口にもはさせたまえ、主イエスは祈るようにと教えてくださいました。御心、神様の御心、神様の願い、神様の意志、あなたの御心が行われますように、天におけるように地の上におる。神様の御心は本当に私たちからしたら不思議で途方もない仕方で進んでいくんではないでしょうか。御心の天になること口にもなさせたまえ。私たちもまたその神様の御心の中で今日今この歴史を歩いている。聖書は私たちにそのように訴えています。スイスにバルター・ギュティという牧師がおられました。戦争中から戦後にかけてスイスで牧師として歩んでこられた人です。で、このギュティ牧師が1945年か46年、つまり第二次世界大戦が終わったすぐの時にスイスのバーゼルでしたい主の祈りの説教の本が今残されています。で、このリューティー先生のこの主の祈りの説教で本当になんていうか時代の中で語られた生々しい言葉です。最初の説教始まるといきなり原爆の話から始まっているんですね。まあ、そういう生々しい説教なんですけれども、今日のこの御心の天になるほど口にもさせたまえというところの説教を開いてみると、このリューティー牧師はこの祈り、御心の天になるごとくというこの祈りは私たちにとっては不快な祈りだ、心地よくない祈りだというふうに言います。なぜなのか、キリストが救ってくださらないと私たちは滅びるしかないと認める祈りだから、私たちにとっては不快な祈りだというふうに言うのです。しかもそれはとりわけ善良な人間にとっては不快な祈りだというふうに言いながら、まあ、こんな話をしておられました。戦争が終わってこのバーゼルの町に一つの新しい建物を作る計画が持ち上がった。今それが実現に向かって動き始めている。でそこで建てられる新しい建物っていうのは病院だと。で私たちの町は立派な商業施設でもなく、あるいは新しい娯楽施設でもなく、戦争から立ち上がっていこうっていうふうに言った時に病院を建てようとしている。本当にそれは素晴らしいことだ。しかもかなり巨額の大きなお金を使って病院を建てようとしている。本当にそれは素晴らしいことだっていうふうにリューティー先生は言うんですね。ちょっと前までは武器や弾薬を作るために使われていたお金が病院を作るために使われるようになった。そのことを私は一人の趣味としてとっても喜んでいる。ただし私たちの害にこの計画が支配されるのでなければというふうに言います。害、エゴイズムのことですね。で私たちこれよくわかるんじゃないかなというふうに思います。いいことをしようと、商業施設でもない娯楽施設でもない、戦争の中から立ち上がっていこうと言ったときに病院を作ろう、本当にいいことをしようとしているんだけれども、でもその私たちがしようとしているいいことの裏に実はエゴイズムが潜んでいるっていうことってあるんじゃないかというふうに 指摘をするんですね。私たちが生み出す歴史、私たちの作っている世界がどういうふうに進んでいるのかということについて、このリューティー先生はとっても鋭く見抜いているなというふうに思いました。一見するととってもいいことなんだけれども、でもそのいいことの裏に潜んでいるエゴイズムはないだろうかというふうに指摘をするんです。私このことについてこの本を読みながら思い出したんですけれども、今でも忘れることができない一つのことなんですけれども、まあ、ちょうど今3月になって、今週の土曜日で3月11日を迎えます。12年あの震災から経ちました。震災があって1年か2年かそれぐらい経った時のことだったと思うんですけれども、中野長老が当時まだクリスチャン新聞でお仕事しておられて、現地の教会、被災した教会に取材に行ってこられて、その時そこの先生に聞いた話っていうふうに言って話してくださった話なんですけれども、ボランティアに来る人たち、自分たちが言いたいのは、本当に被災した私たちのためにやってほしいっていうことだ、自分たちのためにやろうとしないでほしい、皆さんその被災地で撮っている写真 SNS に結局アップするんでしょうっていうふうに言っていたっていう話をしてくださって、私その話を聞いてすごくギクッてしたのと同時にもう忘れられない気持ちになったんです。ボランティアに行くって本当に素晴らしいことですね。自分の時間を捧げ、自分の労力を捧げて被災地のためにボランティアに行く、私も何回か行きました。そこで写真を撮って、でそれを Facebook とかなんかそういうものにアップして、それをみんなが見て、あ、こんな風に今大変なことになっているか、でもこうやって少しずつ新しい歩みを始めようとしているのか、それだけではなくていいねってこう言ってもらえる、まあ、特にボランティアに行った、こんな経験をしたって言ったらすごくたくさんの人がいいねって言ってくれる、結局そういう自分の承認欲求を満たすためにやってるだけなんじゃないだろうか、いいことをしようと、いいことやってるんだけれども、素晴らしいことなんだけれども、その裏には実は自分の害、エゴイズムが隠れているっていうことがあるんじゃないだろうかということをすごく考えさせられました。実は自分の承認欲求を満たすためにやっているだけに過ぎないんじゃないだろうか。そういうことを考えていたときに、先ほどの病院の話、あるいはボランティアの話、私たちの営みっていうのはどんなにいいことをしようとしても、やっぱりそれはどっか浅はかですし愚かだし、あるいは悲しいほどにさもしい、それが私たちの現実なのかもしれない。私たちの悪意、私たちの持っている悪意、悪い考え、これを神様に救っていただかなければどうしようもないっていうのは、まあ、当然そうですけれども、それだけではなくて私たちの善意、いいこと、それだって私たちは神様に救っていただかないとどうしようもないっていうのは本当の私たちの現実なんじゃないでしょうか。で、聖書っていうのはそういう私たちの善意の中に実は隠されている私たちの悪い部分、悪いというよりはドロドロしている、あるいはどうしようもない、私たちの善意であるはずのものが集まってできた結果がどんなに残酷な結果を生み出し、あるいはどんなにドロドロしたものであり、その裏には本当に浅はかで愚かな私たちの思惑によって生み出された、そしてその結果生まれてきた混乱なのかっていうことを本当に鋭く私たちに問っているように思います。私たちは悪意だけではなくて善意についてもキリストに救っていただけなければもうどうしようもない、でそういう中でキリストは私たちにおっしゃるんです。このように祈りなさい、あなたの御心が行われますように、私の願いじゃない、私がこうしたらいいって思っているそういう私の計画じゃない、私の企てではなくて神の御心が行われますように、そのように祈れと主イエス様は私たちにおっしゃいます。これは戦いの祈りです。私たちの罪との戦いです。そしてこの祈りは、あなたの御心が行われますようにというこの祈りは、私たちの先頭になって主イエス様ご自身が祈っておられる、そういう戦いの祈りです。主イエスキリストの祈りの姿について聖書はこのように伝えています。マタイによる福音書の第26章のところですけれども、 36節以下のところで52ページでお開きになるかな。それからイエスが弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間ここに座っていなさいと言われた。ペトロとゼベダイの子2人とを伴われたが、苦しみ悩み始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬほど苦しい。ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。少し先に進んでうつ伏せになり祈って言われた。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の望むようにではなく、御心のままに。キリストはここで神の御心を求めて祈っておられます。あなたの御心のままに行ってください。苦しみ悩みながら、死ぬほど苦しいおっしゃりながら、主イエスは祈りました。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。この杯、これは十字架にかけられる前の晩に捧げた祈りです。この杯、十字架という杯をどうか私から過ぎ去らせてください。しかし私の願う、私の望むようにではなく、御心のままに。私が望んでいること、私が願っていること、私がこうしてほしいというふうに思っていること、それがなるのではなくて、神様、あなたの御心のままに行ってくださいと、主イエスは死ぬほどの苦しみ、おっしゃりながらそのように祈っておられます。で、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の望むようにではなく、御心のままにというこの祈り、こういう祈りってもしかしたら神様を信じている、そういう私たちは同じように祈ることもあるかもしれません。似たような祈りの言葉を私たちも口にすることがあるかもしれない。誰かに何か迷惑をかけてしまった、ああ怒られるな、神様どうにかしてください、しかし私のわがままが通るじゃなくて神様の御心が行われますようにというふうに祈ることも私たちにはあるかもしれない。しかしもしかしたらそれはやっぱりエゴイズムから来ているのかもしれません。そもそも誰かを怒らせちゃったというのはおそらく自分に原因があるのでしょう。主イエスの祈っている祈りもそうなんでしょうか。結局自業自得で受けなければいけない罰のために、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと主イエスは祈っておられるのか。そうではありませんでした。主イエス様はどうして十字架にかからなければいけないのか、なぜ死刑にならなければいけないのか、なぜ貼り付けにならなければいけなかったのか、主イエスはこれまで何をしてこられたのか。イエス様はこれまで神を私たちに父と紹介してくださって、その慈しみを明らかにしてこられました。主イエスは神の国は近づいた、そうやって福音を宣言してこられました。主イエスは友なき者の友になりました。貧しい人と共に生きました。徴税人や罪人の仲間になって一緒にご飯を食べました。病気の人を癒してきました。神の御心に従って生きてきました。十字架というのは旧約聖書を見ると神に呪われた者の死とされています。主イエスに神に呪われて死ななければいけない理由っていうのは何一つない。しかし私たちが神の父としての愛を踏みにじり、神の国を拒み、イエスが宣言した福音を不快で邪魔だからといってイエスを殺したのです。私たちがイエスを殺したの、神の子を殺したのです。だからイエス様は十字架につけられた。そういう中で主イエスは祈っておられるんです。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の望むようにではなく、御心のままに、あなたの御心が行われますようにと祈りながら主イエスは十字架にかけられた。それは本当に不思議な、私たちからしたら途方もないことです。イエス様十字架にかけようというふうに思った人たちだって悪いことをしているって思ってそんなことしたわけではないはずです。もうこれが自分たちのできる一番素晴らしい神に従うことだ、信じてやったに違いない。しかしそれは実は自分のエゴのために神の子を殺したの、福音を殺したに行わなかった。しかしそういう 私たち人間の持っている本当に一番汚い罪が明らかになるところで神様の御心が貫かれたんです。神の子が十字架にかけられ、そこで流された血によってその血を流した私たちの罪が現れたの。私たちの混乱や罪や汚い一番ひどいものが出た時に神様の御心が行われて、その出た私たちの一番汚い罪がその御心によって清められて、私たちは救われたの。そうやって神の御心が行われたんです。神様の御心はキリストの十字架に流された血に、私たちを救ってくださるこの血に貫かれた。だから私たちは自分の善や悪意やエゴ、そういうものによっては救われない。キリストに救っていただかなければ、神の御心がならなければ私たちが救われることは決してない。父よ、あなたの御心が行われますように。主イエスはそう祈って十字架にかけられた。神の御心が行われたの。どこで？十字架の上で行われたのです。この方が私たちにおっしゃいます。このように祈りなさい。あなたの御心が行われますように。天における上でも、地の上でも、地の上、この私においても、あなたの御心が行われますように。今日もそのように祈れ。主イエスはおっしゃいます。あなたの御心が行われますように。ですからその祈りは、どうぞ十字架で貫かれたあなたの御心、そこに示された、キリストに示された神の愛が私を通してこの地に表されますようにという祈りに他ならないのです。それが私たちの願いであり、私たちの祈りなのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御心が十字架の上で貫かれた、その不思議と神様の御業の大きさに恐れを覚えます。あなたは私たちの悪意も、あるいは善意の裏に隠されたエゴも、すべてを私たちを救う救いの歴史の中で清めてくださいました。神様、どうぞあなたの御心が行われますように。主よ、どうぞこの私においてもあなたの御心が行われますように。そしてそのように祈り続ける一週間の旅路を送らせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。